DJ 軍曹のドラクエ10ウォーウォートナイト。この番組はオンラインゲームドラゴンクエスト10を中心にいろいろ語るポッドキャストです。はい、こんばんは、軍曹です。ということで今日は、一人です。はい、レギュラー陣二人お休みでございます。都合悪くてね。はい、っていうことなんですけども、まあ一人だなって思ってどうしようかなって思ったんですよ。まあやるテーマは決まってたんですけどもね。で、客員レギュラーのアトムさんをお呼びしようかなと思ったんですけども、まあちょっとキンキンすぎるかなと思いまして、明日やって出てくれってちょっとお願いするのもちょっとあれかなと思いまして、で考えたのが、あ、今日の話や DQ10 TV の話なんですけども、で実況スタイルで行こうかなと思ったんですよ。実際放送してる、内容をですね、こうそのまま、ああだこうだ言うっていうね、リアルタイムでね、喋る会にしようかなと思ったんですよ。で実際ちょっとやってみたんですけども、なかなか、うまくいかないくて、それで諦めてですね、通常モードということになりました。はい、ということで久々の一人ですね。いつ以来だろうね、三人体制になってから一回あったかな、一回あったような気がしますけどもね。だとすれば、まあ、今回2回目ということでね。ちょっと今回、短い内容になるかと思いますが、ぜひ、お付き合いいただければなと思いますので、よろしくお願いします。はい、ということで、ですね。いきますよ。はい。それでは参りましょう。よろしく、ゆき。拙者は酒井純、猛虎と戦うゴースト・オブ・ツシマの主人公だ。
軍曹さん、今からレオパルト行きましょうよ。
酒井だっつーの。なんだそのレオパル、レオパルト、なんだっていうのは。
最新のコインボスで強い黒い犬ですよ。来ますよ、軍曹さん。
酒井だっつーの。黒い犬？ああ、赤く光るあいつか。いいだろう。行くぞ。うわ、なんだこいつは。え、空飛んで羽ついて、変なの出して。これはもう、ダッシュアウ、ダッシュアウ。
ドラゴンクエスト10バージョン5は好評配信中。
ゴースト・オブ・ツシマも大ヒット発売中。
今度は負けぬ、倍返しだ。
酒井だけにね。
はい、本編です。改めましてよろしくお願いします。で、DQ10TV なんですけども、まあ、いつもですと、まあ、東京ゲームショーが行われてて、で、そこから、まあ、配信されるということだったんですけども、まあ、新型コロナの影響で、オンライン、TGS オンラインということで、ただのとかね、配信だけというような形になっておりました。で、それを踏まえてちょっとですね、情報をなぞって、いきたいなと思うんですけども、皆さんご覧になった方いらっしゃいますかね。ね。まあ、夕方4時頃だったんですけどもね。もしかしたらちょっと見てらっしゃる方多いのかなと思うんですが、ちょっと早速いきますけども、まず、PS4 のドラクエ10が PS5 で動くかどうかについてなんですけども、まあ、動くみたいだということで、まあ、後に、サイト広場で正式に発表するということですね。で、 PS5 の発売が、ね、11月12日とかなので、まあ、もしできるとかってなれば、まあ、すぐなるのか、ちょっと間空けるのか、間空けるならば年内で、ね、できるようになるのか、それとも年を越してしまうのか、そのあたりがちょっとね、気になるところですね。うん。はい。で、それからですね、秋のイベント情報ですね。カムバックお月様ということでね。うん。月を見つけたらみんな仕草をするというイベントみたいですね。前にもね、一回ありましたけどもね。はい。で、専用衣装として、うさぐるみという、黒いウサギの着ぐるみが手に入るということですね。これもまたね、プクリポちゃんが似合ってると というような感じでしょうかね。はい。それからバトルトリニティ対抗戦開催されておりますね。されているじゃなくてする予定ということですね。はい。で、スケジュールなんですが、前半戦が10月12日から10月19日の1週間で、後半戦が10月19日から11月1日ですね。はい。で、それから新作のハロウィンイベントがあるようです。各地に現れるジャックに話しかけて受注します。で、街に置物があるので、その周囲にいる人にハロいいね、まあ、普通のいいねですね、をするみたいですね。で、レンタル衣装ももらえますということです。で、今回の目玉的な、今回の DQ10TV の目玉としましては、第5回のフィッシングコンテストですね。もう5回もやってるんですね。今3回ぐらいなのかななんてね、ちょっと思ったりもしますけども。で、まあ内容としましては、釣りのサイズ、まあ得た魚というかですね、まあ魚じゃないものもありましたけど、まあ甲殻類とかもありましたけども、その釣ったやつのサイズを競い合うという大会ですね。ちなみに前回が伊勢エビとかでしたね。写真では第2回の写真もありましたけど、第2回の時にはカジキですね。はい。で、参加の流れとしましては、まずレンドア南で釣り浪士からクエストをもらってクリアしますと。そして次に、ナッツリーですね、近くにいるね、話してフィッシングイベントを開始して、釣り場が決まってますね。ゴブル西とミューズ海岸とチョッピ荒野の3カ所ですね。で、釣って旬の魚を夏井に見せるということです。で、今回なんですが、あのお店とのコラボが決定しておりますということでね、このなんだスクショですか、番組内のあのスクショをパワーポイントかを見た瞬間にね、まあ、寿司三昧かなと思ったんですけども、魚関連で一番有名なところってね、そこだと思うので、ちょっと、予想が当たったというような感じでね、見ておりましたけどもね、木村さんが出てましたね、社長のね。はい。寿司三昧の、店の株式会社清村って言うんですよね。株式会社寿司三昧じゃないですね。これちょっと初めて知りましたけども。はい。社長はドラクエ10はご存知なんですかね。はい。それからですね。で、コラボしてるということで、その内容が、発表されました。まずは旬の魚、本マグロなんですけども、マグロのデザイン監修、これでいいですか、どうですか、大丈夫ですかっていうね、ちょっとお考え立てながらこうデザインしたということですね。で、それからランキング報酬を協賛していただいてると、そしてサイズ別報酬にコラボアイテムがあって、店舗でのコラボもあるということですね。結構細かく指示、監修したデザインですね。細かい指示があったそうですけども。で、それからランキングの報酬の、ランキングと報酬の紹介がありました。全部で3部門。最大ランキング、一番釣った人がランクインですね。一番大きい魚を本マグロを釣った人がランクインです。で、最小ランキングというのもあります。一番ちっちゃい本マグロを釣った人もランクインされるということです。それからピタリ賞、特定のサイズの旬の魚を釣った人の中から抽選で商品が当たるということですね。そして、 最大と最小ランキング報酬、ゲーム内の商品として1位から3位がトロフィー、2枠ですね。これ欲しいですね、うん、でそれから1位から200位までマンタプリズム、フィッシャーマンアーチですね。マンタプリズムはまあドルボードのプリズムですけども、フィッシャーマンアーチ2ワグですね。ちょっとめでたい感じのね、あの縁起良さげなもんですねこれね、うん、マンタプリズム見たことなあんまないですよね。あ、1回ぐらいかな。で今まで4回やってるから800人ぐらいの人が持ってるってことですよね、うん、けど見たことがないということでね、持ってるけど今使ってないという感じなんでしょうかね。はい。それから最大ランキング報酬リアル商品なんですけども、寿司三昧のお食事券が当たるそうです。1位3万円分、2位から3位が1万円分ということですね。大きいですね。1位5000円分とかね、1万円分ぐらいとかでいいと思うんですけども、これは結構太っ腹ですね。お金かかってますね。で、ピタリ賞なんですが、こちらゲーム内商品でタコメットの釣り竿がもらえるみたいですね。もうちょっといいやつでもいいと思うんですが、あ、でそれからピタリ賞取った人中から抽選で20人の方にもお食事券ですね。20名様3000円分ということで、でピタリ賞のサイズが1010センチです。1010センチメートルですね。でなんでこの1010なのかっていうと、なんかマグロの日に合わせた、そうですね、10月10日はマグロの日だからということでね。それでしたらね、あのこの今回のイベント10月10日からやってみるのもどうかなのかなとも思いましたけどもね、ちょっと違うみたいですね。でそれからタコメットのツイザーはピタリ賞の方全員がもらえるということです。複数釣ってももらえるのは一つまで。でリアル商品の寿司三昧お食事券は応募された方の中から抽選で20名で、で応募は釣り、市販夏釣り、夏釣りから行うことができますと、複数釣っても当選率は上がりませんということですね。本当どんどん釣るしかないですね。でそれからですね、大きな魚釣ると景品もらえるんですけども、600センチ以上釣れば仕草ウェルカムが手に入りますということですね。あの寿司三昧のポーズですね。いうことでね、そういえばまあどうでもいいんですけども、昔なんか番組内、うちの番組内でなんか寿司三昧って叫んだ時があったんですけど、何だったかな、一回喋った時あった気がするんだけどな。失礼しました。はい。それからウェブイベントで大量祭というものがあります。まあ討伐イベント的な感じですかね。冒険者全員で釣った旬の本マグロ、旬の黄金本マグロもありますよ。はい。の合計数に応じて全員にアイテムをプレゼントです。300万匹以上で白紙のカード3枚。なんで白紙のカード3枚なんだろう。福引券でいいんじゃないかなって思うんですけどもね。それから600万匹以上でカジノプレイチケット3枚、これいいですね。900万匹以上で勇気の奇跡交換券が3つ、で1200万匹以上でメタル迷宮招待券3枚、これいいですね。でそれから1500万匹以上で本マグロの像2ワグですね。はい。これね、3段階ででかくすることできますね。これとね、伊勢エビと組み合わせてやるとね、もう、 格好がついていいかなと思いますけどもね、うん、でそれからですね、店舗お店での方のコラボ内容がありますね。でマグロ尽くしセットっていうのがあるようで、でこれは普段は8品なんですけども、2品追加で、10品ですね。10品プラス、お椀ワンものがついて1680円だそうですね。おすごいですね。ただちょっと私のお腹的にはちょっと足りないかなというので、感じもありますけども、うん、でもすごく美味しそうですね。でそれからですね、ここがちょっと問題なんですよね、うん、寿司三昧でドラクエ10コラボメニューを、まあ、頼むとこう家具がもらえるんですよ。家具のアイテムコードがもらえて、本マグロ解体ショー一式のアイテムコードもらえるということですね、うん、で俺これすごくいいなと思って、このなんだマグロ解体ショー一式ね、いいなと思ったんですけども、これさお店、ね、当然のことお店に行かないと、でそれを頼まないともらえないみたいで、うん、でね岩手にないんですよ寿司三昧。東北だと宮城しかないですよね、うん、だからで何寿司三昧がある都道府県って、まあ、ちょっとおていさんのちょっとツイッターの方をちょっと参考にさせていただいてるんですけども、2、4、6、8と12件なんですね。うん、他の35都道府県には寿司三昧ないから、ええ、ない県の人たちはどうすればいいのかと、うん、いうところですよね。まあ、ちょっとだけ走れば車とかね、電車とかで走ればあるっていう距離にあればまだいいんですけども、うん、そこがちょっとあれかな。だから私の場合とかだとまた車走らせて3時間ちょいかけて行かないと宮城行けないので、うん、だ青森の人とかだとそうもっと遠いですもんね、うん、なのでちょっとこの一式のやつはちょっと課金で欲しいかなと思いますね、うん、できればちょっと課金ですぐ出してほしいななんて思いますね、うん、でそれから、そんなフィッシングコンテストは11月上旬開催ということですね。ちょっと先ですね、うん、ということで多分まあこの 5.3 のイベントの中では本当にね力を入れてるいうことが伝わってくる内容かなとなんて思いましたね、うん、はい、その他には特別な情報はなかったですかね、うん、なんかまあ物足りないような気もしないでもないかな、うん、というような印象でしたね正直ね、うん、でもね、まあ、まだ、5.3 も始まったばっかりですからね、他にちょっとやることもあるかと思いますのでね、サブクエとかね、ありますので、まだやってないコンテンツ内容ありましたらね、どんどんやっていきたいなと思いますね。はい、で、エンディングに差し掛かるんですが、何をお話ししようかなということで、そうですね、近況を簡単に、語りたいなと思いますけども、うん、最近はねちょっとねゲームをする時間が減りまして、ちょっとサウナの方にね行ってる関係もありまして、ちょっと減ってます、うん、でそれプラス、サブキャラのギャバン君の方でこの間ちょっと修練を使ったのでちょっと ギャバン君寄りにちょっとプレイしてました。もちろんこうレベル上げなんですけども、うん、で確かねそのメタキンコインが70数枚とあとはメタルペアが18、17枚ぐらいあったんですけども、うん、とメタルペア5枚残してあと全部どうにか消化できまして、で、それによって前職のレベルが110以上になったかな。それ前までは、7、8色ぐらいがレベル100ちょいとか100切ってるかぐらいだったんですけども、うん、前職平均110オーバーすることができましたね。うん、そんなぐらいかな。うん、あとはちょっとまあ今後はまあメインの方はあのストーリークリアしたんで、ただサブとサブあの 5.1 からのサブクエが残ってますので、それをやりながら、まあ、破壊編もやっていきたいなというような感じかな。うん、あとはね仕事もねちょっとここ 1,2 週間か忙しくって、でさらに前も言いました入院手術が控えておりますので、うん、ちょっとバタバタバタバタとするような感じでございますね。うん、なのでちょっとまあ収録とかはね、収録配信は毎週定期的に行っていきたいなと思いますし、15番勝負の方も他にちょっとまた話したいテーマが出てきまして、それの収録もちょっと予定してますのでね、そっちまあ収録関係も忙しくシーンですが、まあでも楽しくこなしていきたいなと思いますので、ちょっと配信の方ですね合わせてお楽しみにしていただけたらなと思います。ということと、あとはそうですね、もうちょっと時間があるので何をお話ししようかな。よし、ちょっと関係ない、話をしますかね。車をお持ちの方に伺いたいんですが、ドライブレコーダーつけてらっしゃいますかと。もっと言うと、そのドライブレコーダーに駐車監視っていう機能をつけていらっしゃいますか。何が言いたいかって言いますと、つい先日、先週先々週ぐらいに会社の後輩と一緒にご飯食べに行ったんですよ。車用車で、後輩が運転する後輩の車用車で、で食べてで駐車場に止めて食べに行ってで戻ったら、ある人に声をかけられまして、あなたの車ちょっと当て逃げされましたよって言って、はぁ、で、見たら、まあ、当て逃げしてた跡があったんですね。こう、色がついた跡があって、バンパーの、右バンパーかなの方に跡あって。で、声かけてくれた人が、そのぶつけた車を見たということで、で、ナンバーと車種を教えてくれて、で、まあ、すぐにこう、警察が来てくれて、で、犯人が分かって、で、すぐに捕まって、で現場に来て、で謝罪があったというようなことがありまして、うん、でまあその時にですね、駐車監視っていう、まあ、機能があればいいんじゃないかっていうのがあって、で駐車監視って何って言いますと、エンジンを切った後も何時間か録画しますよっていうやつなんですよ、うん、である程度のドライブレコーダーにはその機能がついてるらしくて、 ただその機能を使うための部品っていうのが別途必要でして、その部品っていうのがドライブレコーダーからバッテリーにつなげるためのケーブルというか配線というかなんですけども、まあ、それがいくらかっていうのはそのドライブレコーダーによるんですけども、うん、で、まあ、ちなみになんだけど私、まあ、最近車買ったんですけど車にもそれつけてまして、で私の場合だと24時間監視できるってやつでプラス6000円かかったんですけども、配線代に、うん、だそれあると結構やっぱいいのかななんてちょっと思った出来事がありまして、うん、やっぱちょっとお値段は張るんですが、まあ、こういうご時世なので、うん、ぜひにとちょっと進めたい、お話でした。でちなみになんですけども、まあその犯人ですか、犯人が来てその場で謝って、ちゃんとまあお金を出してこう車を直しますのでって言ってくれたんですけども、なんかその次の日になって相手はごねてきて、俺は悪くないって、だから金も払わないって言ってきたらしく、なんか変な入れ知恵が入ったんでしょうね、うん、で今ごねてる最中だということで、まあ、今はちょっとその加害者と保険屋と修理会社、修理工場、修理会社のその3社とのやり取りになってるんで、まあ、うちらはちょっと関係ないっていうかなんですけども、関わらなくなったんですけども、ただそういうちょっとごねりが始まってるということで、なんか大変だなというような、状況になっておりますけども、まあ、皆さんもちょっとお気をつけいただければなと思う次第でございます。はい、気をつけてくださいということで、今回はこの辺でお別れでございます。次回はですね、3人で、配信できるよう、にしたいなと思ってますので、お楽しみにしててください。それではまたお会いしましょう。ではさよなら。